リーダーがすべての仕事を自ら管理すると組織に生じるリスク。リーダーがすべての報告と意思決定を直接統制すると、組織の処理速度が低下し、メンバーの判断能力や長期戦略機能が弱まる。効果的な解決策は、単に業務を分担するのではなく、意思決定権、責任範囲、例外時の報告基準を合わせて設計することである。承認と情報がリーダーに集中すると、個人の勤勉さにかかわらず、組織全体にボトルネックが生じる。慢性的な睡眠制限は、注意力と認知能力を累積的に低下させ、本人がその低下の程度を正確に認識できないことがある。細かな意思決定までリーダーが代行すると、メンバーは判断経験と責任感を蓄積しにくい。権限異常とは、業務だけを引き渡すことではなく、意思決定権、制約条件、報告基準を明確に定める運用設計である。リーダーは予定に余裕を持たせ、長期戦略、人材育成、組織構造など、重要だが、緊急ではない課題に取り組まなければならない。リーダーがすべてのメールを読み、すべての会議に出席し、すべての意思決定を承認する姿は、強い責任感の表れに見えるかもしれない。しかし、組織運営の観点では、一人のリーダーに情報と権限が集中する構造は、処理の遅延、判断の質の低下、後継者の不在、戦略の空白を同時に生みかねない。革新的な問題は、リーダーが懸命に働いていることではなく、組織がリーダー個人の時間と認知能力に過度に依存していることにある。リーダーのボトルネックとは何か。リーダーのボトルネックとは、業務や意思決定が特定のリーダーによる検討承認指示を経なければ進まない状態を指す。リーダーが処理できる業務量には限界があるため、承認対象が増えるほど、組織全体の待ち時間が長くなる。代表的な兆候は次の通りだ。リーダーが不在になると重要な意思決定が止まる。会議が結論の出ないまま終わり、リーダーの最終判断だけを待つ。実務担当者に権限があるにもかかわらず、小さな事案を繰り返し報告する。決裁文書とメールが特定の人物に集中する。リーダーがすべての問題について背景を改めて説明してもらうために時間を費やす。チームが顧客や現場よりも先にリーダーの反応を予測する。この構造では、リーダーがより長く働いても問題が解決しないことがある。リーダーの処理量よりも承認依頼の増加が早ければ、処理待ちの業務が積み上がり続けるためだ。過労と睡眠不足が判断に及ぼす影響。睡眠は単なる休息時間ではなく、注意力、ワーキングメモリー、エラー検知、判断能力を維持するために必要な生理的プロセスである。米国睡眠医学会と睡眠研究学会は、健康な成人が定期的に1日20時間以上眠ることが健康上推奨されるという共同勧告を発表した。必要な睡眠時間には個人差があるものの、短時間睡眠が続く状況を医師や慣れだけで安全に総括できるという意味ではない。2003年に学術誌スイープで発表された統制実験では、健康な成人48人を対象に14日間にわたって毎日4時間6時間、または8時間の就寝機会を設け、認知パフォーマンスの変化を測定した。4時間と6時間の条件では、注意力と認知パフォーマンスの低下が蓄積し、実験後半の低下幅は、条件と検査によっては、一晩または一晩全く眠らなかった場合に近い水準となった。特に重要な結果は、主観的な眠気と客観的なパフォーマンス低下が、必ずしも同じ速度で進行しなかった点である。人は短時間睡眠に慣れたと感じても、実際のパフォーマンスが累積的に低下していることを十分に認識できない可能性がある。ただし、睡眠不足の状態を一律に飲酒状態と同じだと表現するのは正確ではない。どちらの状態もパフォーマンスを低下させる可能性はあるが、 生理的メカニズムや個人ごとの影響が異なるため、実際の判断では睡眠時間、業務の特性、健康状態を合わせて考慮する必要がある。すべてを自ら管理すると生じる4つのリスク。1、意思決定のスピードが遅くなる。リーダーがすべての事案の最終承認者になると、業務そのものよりも承認待ちの時間が長くなることがある。現場に十分な情報があるにもかかわらず、リーダーの判断を待てば、顧客対応、採用、製品の修正、障害対応が遅れる。この時、リーダーは非常に忙しいのに、組織の処理量は増えないという逆説が生じる。個人の過労が組織のスピードを保証しない理由である。2、メンバーが判断能力を育てられない。判断力は説明を聞くだけでは身につかない。情報を解釈し、選択肢を比較した上で意思決定を行い、その結果から学ぶプロセスが必要である。リーダーが問題の定義と解決策をすべて提示すると、メンバーは指示の遂行には慣れても、不確実な状況で意思決定する経験を積みにくい。最終的には、リーダーが休暇や出張で不在になった時に組織が止まる。キーパーソン依存の構造が生まれる。3、悪い知らせが上がってこない。細部ごとにリーダーが正解を提示したり、ミスを厳しく修正したりすると、メンバーは問題を早期に共有するよりも、隠したり、確実な情報が出るまで待ったりする可能性がある。リーダーの関与が多いほど情報をより適切に統制できそうに見えるが、実際には、報告が遅れるリスクもある。健全な委任体制では、日常的な意思決定は現場で行う一方、安全法律財務評判に重大な影響を及ぼす例外については、速やかに上位へ報告する。4、長期戦略が後回しになる。緊急のメールや会議は即時の対応を求めるが、市場の変化、組織能力、後継者の育成、事業ポートフォリオなどの課題は、すぐに対処しなくても目立った問題が生じない。その結果、重要な長期課題が繰り返し、後回しになる。リーダーの予定が運営業務で埋め尽くされると、組織内で将来を見通し、複数のシナリオを検討する主体がいなくなる。戦略の空白は、短期的には見えにくいが、環境が変化したときに、大きなコストとなって現れる可能性がある。直接管理と効果的な委任の違い。委任とは、すべての業務を放置したり、責任を放棄したりする行為ではない。リーダーが必ず関与すべき事案を区別し、それ以外の意思決定は、適切な情報と能力を持つ人に任せる運営方法である。区分過度な直接管理、効果的な委任、意思決定。ほとんどをリーダーが最終決定、事前に定めた権限の範囲内で担当者が決定責任問題が起きると、リーダーが再び引き取る、意思決定者と結果責任を合わせて、明記報告進行過程と細かな行動を随時報告。主要指標、リスク、例外事項を所定の周期で報告、ミスへの対応、リーダーが直ちに修正し、解決策を提示、被害を抑えた。上で判断プロセスと学習内容を検討、情報の流れ、すべての情報がリーダーに集中に、意思決定に必要な情報が担当者へ直接伝達。リーダー時間承認、確認、手直しに使用区、人材、組織構造、重大なリスクに使用委任後も安全、法的義務、大規模な資金、個人情報、評判リスクのように元に戻すことが難しい、または影響の大きい意思決定には、強力な統制が必要である。一方、修正コストが低く元に戻せる意思決定は、より広く現場に任せる方が学習とスピードの面で有利である。意思決定権を設計する方法。1、繰り返される承認業務を記録する。2週間から4週間にわたり、リーダーに上がってきた承認と問い合わせを種類別に記録する。単純な件数だけでなく、待ち時間、処理時間、差し戻し率、手直し回数も合わせて確認すると、実際のボトルネックを見つけやすい。2、 意思決定の種類をリスクに応じて分ける。次の基準で各意思決定を分類できる。影響を元に戻せるか、失敗した場合の損失規模が大きいか、法律や安全上の問題が含まれるか、現場担当者がリーダーよりも質の高い情報を持っているか、同じ意思決定が繰り返されるか、反復的で元に戻すことができ、損失の上限が小さい意思決定は、委任の優先度が高い。3. 権限と境界を合わせて伝える効果的な委任には、少なくとも次の要素が必要である。目標、何を達成しなければならないか意思決定者、誰が最終決定を下すか、予算、日程、品質など許容される境界は何か、必須条件、法律、安全、ブランド原則など、必ず守るべき基準は何か、報告周期。どのような形式で進捗を共有するか、上位報告の条件、どのようなリスクや乖離が発生したら、直ちに知らせるべきか、業務だけを渡し、承認権を握り続けるのであれば、実質的な委任ではない。4. 答えではなく、質問を与える担当者が意思決定案を持ってきたとき、リーダーはすぐに答えを言う代わりに、次の質問を使うことができる。解決しようとしている革新的な問題は何か、どのような選択肢を検討したか、各選択肢の前提と何か、失敗しても元に戻せるか、何が起きたら意思決定を中止するか、上位へ報告するのか、この方法はリーダーの判断基準を伝えながらも、最終的な思考プロセスを担当者自身に実行させる。リーダーの戦略時間を確保する方法。重要な長期課題は、余った時間で処理するのが難しい。運営業務が予定の空白を埋め続けるためだ。したがって、戦略に使う時間も、会議と同じように、あらかじめカレンダーに割り当てる必要がある。実行方法は次の通りだ。毎週繰り返す、会議を入れない集中時間を定める。その時間はメールとメッセンジャーの通知を切る。一度に一つの長期的な問いだけを扱う。市場の変化、リスクシナリオ、主要人材組織能力を定期的に検討する。考えた内容を決定事項、追加調査項目、担当者に分けて記録する。集中時間が運営上の問題によって繰り返し取り消される場合、その原因を新たなボトルネックの兆候とみなす。戦略時間とは、漠然とアイデアを思い浮かべる時間ではなく、現在の運営方法では、表面化しないリスクと選択肢を検討する業務時間である。改善状況を確認できる指標、委任が適切に機能しているかどうかは、リーダーの実感よりも、運営指標で確認する方が正確である。指標を確認する問題、承認依頼件数、些細な意思決定が引き続きリーダーへ集中しているかを確認、承認までの平均待ち時間、意思決定のボトルネックの程度を測定、リーダー不在中に保留された意思決定数、キーパーソンへの依存度を確認。上位報告された例外の割合と時点、リスクの兆候が適切に伝えられているかを確認した意思決定の手直し、権限の範囲と判断基準が明確かを確認、後継者候補の人数、氏が判断能力を分散しているかを確認、長期課題に使った時間。リーダーの予定が戦略上の優先順位を反映しているかを確認、委任した直後は、質問やミスが一時的に増えることがある。それを失敗だと断定するのではなく、権限の境界、情報へのアクセス、教育、フィードバックが十分だったかを検討する必要がある。革新的な結論、すべての業務を自ら管理するリーダーは、短期的には統制力を高められるが、長期的には自分自身を組織最大のボトルネックにしかねない。過労と睡眠不足まで重なれば、判断の質を維持することも難しくなる。リーダーの役割は、最も多くの業務を処理する人になることではない。重要な判断基準を定め、適切な人に権限と情報を配分し、特定の個人がいなくても組織が機能するように設計することである。予定の余白も 休息の対義語ではなく、より長い時間軸に責任を持つための経営資源である。